社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年3月23日配信分です。すいません、2週も空いてしまいましたけれども、今回はですね、ちょっと人事労務の話題とは少し違うんですけれども、最近私がハマりにハマっている AI の話をさせていただいても、よろしいでしょうか。人事労務の方にもですね、決して人事ではない範囲だとは思うんですね。というのも、最近ですね、私 AI に大変ハマっておりまして、何ができるのかいろいろやってみてるんですけれども、2月の後半ぐらいですかね、それまではなんか便利なツールが出たなというか、なんかこうね、文章をうまいこと作ってくれるみたいなのが出たなと、あ、これはなんかこう業務効率化になるじゃないかって思ってたんですけど、最近ですね、クロードコードっていうのを目にしまして、クロードさんというのがどうやらすごいらしいと、そう思いまして、ダウンロードをしてですね、いろいろ触ってみているんですけれども、こっちの方向に進むのであれば、本当に人事、まあ、人事じゃないですね、ホワイトカラーっていうんですかね、事務職、危険ですね。もうこれダメだと思いまして。結構本当に、これは世界が変わりそうだなと思っているんですよ。で、まあ、いろんなね、方向から考えると、社労士事務所結構危ないぞという危機感を持ってですね、最近どういう風な方向性で行こうかと、かなりいろいろね、考えているんですけれども、皆さんの会社では AI 使ってらっしゃいますか？で、会社で使ってなかったとしても、個人的に興味があって使っているっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、もしですね、クロードを触ったことがなかったら、ぜひですね、触ってほしいんですよ。しかも課金をしてですね、デスクトップアプリを使ってほしい。クロードは、でもなんかね、多分クロードでこんなに流行ったから他でもやるだろうなとは思うんですけど、クロードはですね、ネットのブラウザ上だけじゃなくて、自分のそのデスクトップにですね、アプリとしてダウンロードすることができるんですね。で、そのダウンロードしたクロードのアプリの中には、チャットっていうのと、コワークっていうのと、コードっていうのが入ってるんですよ。で、その私がさっき言ってたその最近評判のクロードコードっていうのはこのコードのことなんですね。で、チャットっていうのは普通に、なんでしょう、他の AI とさほど変わらずというか、チャット GPT と同じようになんかいろいろ喋ると、返してくれるみたいな対話型の、システムですね。それは、じゃあ、これが絶対に一番いいかって言われると、私は今でも実はチャット機能はチャット GPT の方が好きで、これ好き嫌いの問題ですよ。好きで。クロードの返答もね、悪くはないんですけど、なんかチャット GPT の方が、なんかムカつくことが多いんですけど、そっちから来るか、みたいな話が多かったりして、あ、でもね、クロードの方が、調べ物とかすると、クロードの方が、いいところついてくれたりするなってはちょっと思ってます。同じ問いをね、チャット GPT とクロードに聞いてみると、観点が違う話が返ってきたりとかして、観点が違う方向から調べたレポートみたいなのを出してくれたりするので、ちょっとね、仕事で使うときには両方に聞いてみたりとかしてるんですけど、普通の何か、なんでしょうね、日常的な何かをこうやり取りするときには、チャット GPT の方が好き嫌いで言うと好きなんです。なんですけど、でもクロードはもう仕事として、だからもう最近私はプライベートはチャット GPT、仕事はクロードって感じで分かれているんです。で、仕事のクロードっていうのも何がすごいかって、チャットのところじゃないんですよ。コワークってやつですね。で、コードは、私ちょっと今諦めてます。もう少ししたらすごいすごい言ってるかもしれませんけど、とりあえず、現在の時点で私はコードは諦めてます。X でですね、いろいろこうコードを作って何を作りましたとか、なんかコードを使って60社分の顧問契約をさばいてますとか、まあ、なんかいろいろすごい話が来るんですけど、で、なんとか解明しようとしたんですけど、ちょっとわかんなかったですね。クロードコードは何か、こう私が今持ってない何かしらの概念を多分インストールしないと私が理解できないんだと思うんですよね。いや、どうしてもなんかすっきり入ってこないんですよ。で、コワークまではわかりました。で、コワークだけ使えればとりあえず今いいかなと思って ていまして、コワークはですね、他のそのチャットのやつと何が違うのかというと、コワークはデスクトップのアプリですから、このデスクトップアプリの中から、私のね、パソコンの中にあるフォルダをまず指定できるんですよ。で、そのフォルダの中に入っているワードとかエクセルとかパワーポイントとか PDF とか、なんかそういう書類とかをそこから読み取って、でなんかいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃやって、そこに出来上がったものを出力してくれるんですよ。だから今までだったらチャットでこう、例えば何か説明文を作ってくださいって言ったら、説明文をダーッと出してもらったものをワードにコピペして文章を整えたと思うんですけれども、こうこうこういう文章を作ってくださいワードでみたいなことを言うと、ワードの書類ちゃんと作ってくれるんですよ。ワード立ち上げなくても自分で、でまあこれでいいですかみたいなプレビュー画面がちゃんと出るので、そのプレビュー画面で見て、なんかこの分量なのに2ページになっちゃうのちょっとやだなとか思ったら1枚に収まるようにしてくださいとか、なんかこの論点はもう逆にしてくださいとか、もう少しこうこうこうしてくださいって言うと、それをその通りに作り直してくれたりとか、あと例えば何か会社のひな形みたいなのがあったとして、そのひな型を用意して、そのファイルに、ファイルじゃない、フォルダに入れておいて、このひな型に、こういうような編集をしてくださいみたいなことを言うと、それを元に作ってくれたりするんですね。で、結構ワードの文章とかって、それぞれの好みで、表題の大きさとか、文字の大きさとかあるじゃないですか。で、それとかももともとちゃんと作っておけば、この文章にこういうような内容を、綺麗にまとめて入れてねとかって言うと作ってくれるんですよ。これすごい便利と思って。でも私がもう今担当してるところって、結構そのお客様からのその労務相談、個別具体的な労務相談がほとんどなんですね。こういうような、事件が起こったからどうしようかとか、そういうような相談の方が私は今多いんです。手続きとか、そういう、就業規則作ったりとかっていうのは、今うちはスタッフが全部やってるので、私が受け持ってるところのことは結構個別具体的な相談が多くて、何か私が何かを作るときっていうのは、だいたい指導書とか、懲戒の文書とか、給食の時の通知書とか、そういうなんか、この文章でいけるんじゃないですかねみたいなのの文案を作ったりすることが多いんですよ。で、それまでって今まで、そのひな型がね、あるので、そのひな型に、今お話を聞いた内容をポチポチ打って、この内容で一応、まあ私が叩き台作りましたよと、そちらで編集加えて、使ってくださいね、みたいな感じで納品することが多かったんですけど、今その通知書のそのひな型と、あと聞いた内容とか、向こうからその話が来たものとかを、そのまま、クロードコーワークに入れて、この通知書を、ひな型を作ってくれみたいに言うと、そのまんまプリントアウトできるみたいなワードの文章がですね、できるんですよ。これすごく私気に入りまして、で、こういう使い方ができるんだと思って、で、皆さんが想像していた AI ってこっちじゃないですかね。前にその、チャット GPT がね、バーッと出てきた時に、そんななんかお話しするロボットが欲しかったわけじゃなくて、実際に自分のね、作業を楽にしてくれる人が欲しかったんだよ、みたいな。なんか、絵を描くのは楽しいからやりたいじゃないですか。何かこう、絵を描いたり、文章を作ったり、音楽を作ったり、そういうことができますよ、とかって AI 言いますけど、そのあたりは、好きでやってることが多いところであって、それじゃないわけですよね。なんかもっと、こう、めんどくさいところをやってほしいんですけど、その結構めんどくさいところを頼むとやってくれるっていう、これは私が人を雇ってるから思うことかもしれませんけど、人に頼んだらやってくれるっていうのと同じ感覚で、AI に頼むとやってくれる。っていうような感覚が近づいてきたなというふうに思うんですね。で、これって、今私がそう思うということは、もう少ししたら、小さい会社は事務の人っていらなくなると思うんですよね。で、ある程度そういうのが使える代表だったら、 何人ぐらいまでジムなしで行けるだろうかとかね、思っちゃうわけですよ。まあ、でもジムの人は、もしかしたら、まあ、外注とかも含めて、お雇いになるかもしれませんけど、でも、今よりも、ジム型の人数って絶対少なくて済むようになると思うんですね。で、これが使える、コワークが使えるジムの人を一人雇ったら、この人多分、その人が8時間働く、プラス4時間分ぐらいは多く生産性が上がると思うんですよ。だって、その、これやっといてねって言ったらやってくれる部下が一人くっついてくるようなもんですから、で、そうなると、なんて言うんでしょうかね。まあ、マネジメントができるみたいな人、の方が AI を使うみたいな、まあ、AI 使いのジムみたいな人が重宝されるようになって、そうじゃない人は淘汰されていってしまう可能性が非常に高いなと。あ、ゼロにはならないと思うんです。やっぱり絶対そういうのに対してアレルギーがある会社っていうのはあるので、絶対に使わないぞってしている会社もあるので、ゼロにはならないと思うんですけれども、そうすると非常にその枠は狭くなりますよね。 AI が使えない事務職っていうのの枠はすごい狭くなってしまうと、思います。なので、そこをなんとかするためにですね、今私は毎日楽しくって言っちゃった。AI にしっかりハマっちゃいまして、一生懸命、どういう風にしたら、この先、社労士事務所として、一社労士として、一事務員として生き残っていけるだろうか、ということを日々考えているというようなわけでございます。事務の方々、これ聞いてくれてる方で多分、で、勤務社労士の方とか、事務をやってる方とか、多いと思うんですけれども、その、クロードコードが今すごい主流っていうか、なんか評判いいじゃないですか。我々、非エンジニアとかじゃなくて、我々事務員には、ちょっと一旦置いときましょう、あれは。でも、クロードのコワークまでは、触ってみればなんとなく理解できるんで、ぜひですね、クロードのコワークは触ってみていただきたいなと思います。あと、ツールを作るっていうの流行ってますけど、あれどうだろう。ツールもですね、別にコード使わなくてもコワークで十分作れるんですけど、あとね、チャットでも多分、チャットじゃ作れないのかな。まあ、ファイルとかを出してくれるコワークで作ると、書いてくれるから、スキルとかもね、作ってくれるんですよ。スキルは今ね、ちょっといまいちまだ、ちょっと把握しきれてなくて、今一生懸命解明してるんですけど、でも何かツールを作ったりとか、その、共通で使える何かっていうのは、コワークでも使えますが、あれは、今ね、作って楽しいなっていう時期だと思うんです。だから作って楽しい人はどんどん作っていいと思うんですけど、そんなに惹かれない人は頑張んなくていいと思います。ツールはですね、キントーンでね、我が社も大変アプリをたくさん持っています。多分、キントーンものすごく使ってるんですよね、うちの事務所。でも文系管理職なのに、ノーコードで開発しちゃう俺、みたいな CM あるじゃないですか。あれはね、わーって喜ばれませんよ。また入力するところ増やしやがってとしか思われませんから。だから、ああいうアプリとかツールとかっていうのは作るのは楽しいし、これがあったら楽になるだろうって良かれと思って作りますけど、それは、渡された方は、押し付けられた方はそんなに嬉しくないので、自分がこういうものを使えるようにならないと、浸透しないと思うんですよね。だから、とりあえず皆さんクロードのコワークを、ぜひですね、触ってみていただきたいと思います。はい。ということで、すっかり AI にハマっているというようなお話でございました。まあね、人事労務系の話題もいっぱい溜まってるのでお話ししなきゃなと思いつつ、ちょっともう今ね、AI で頭がいっぱいなんですよ、私。なので、そんなお話でございました。ということで、ここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまでも一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。怖くじゃないコードだっていう方もね、たくさんいると思いますけれども、私の才能では今のところコワークが精一杯です。はい。なのでコワークを押しました。はい。ということで何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。なんか AI のこう、非エンジニアとかでもレベルが高いような、今の事務員で危機感を覚えている人たちで何か勉強会みたいなのをやりたいなと思ってるんですけど、なんかね、とりあえず顧問先さんだけとかで展開してみれるといいですね。はい。ということで、バラスト社会保険労務士法人では、 労務管理のご相談やアウトソーシングなどをお受けしております。セミナーとかそういうのもご依頼お受けしておりますので、お気軽にご相談ください。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。